町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして今夜も遊びに来ていただいているのは株式会社鬼ヶ島本舗代表取締役社長の米浜裕次郎さんです。今夜は遊び心をテーマに話していきたいと思います。今夜もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあね、あの先週はいろんなこう歴史的な話も聞き、そして、実は真面目だったというね、ちょっとびっくりする話も
全く隠してないんですけど、ね、
周りがあんまりこうそれを認めていないというか
認めていないっていう。
どうなんですか最近、まあ、今日は遊び心がテーマなんですけど、ええ、海外とかもまだしょっちゅう遊び行ったりはしてるんですか。
もうしょっちゅう行ってますよ。
あ、しょっちゅうやっぱ行ってるんだ。
しょっちゅう行
ってますよ。例えばどういうところに最近行ったんですか。
先週はハワイに行ってましたし、大体僕はその東京の友達とかと年に1回、うん、行ったことない国に行ってみようと、うんうん、っていう。まあ、コロナ前まではちょっとやってたんですけど、ね、
まあ、でもたまにフェイスブックとか見てるとと
んでもないとこ行ってるでしょ。
海外、ね、行ってるもんね。
だからやっぱり行ったことないとこに一回行って、
なるほど、
ちょっと刺激を受けてみたいな、うんうんうん、でも面白いんですよ。やっぱりいろんな発見があるんですよね。
そうね、文化も違うし、ね、
文化も違う、
当然食も違うわけですからね、う
ん
う
ん、でやっぱ海外の知らないとこだからこそできることもあるし、うんうん、っていうところですね、う
ん、だからそれもまあ、本来遊びに行ってるのかもしらんけど、いつかまた仕事に反映される、まあ、
もちろん
ことがあり得る。
僕はでも
真面
目に仕事だと思ってるんで視察だと思って行ってるんで、
う
ん
う
ん、
まあまあ、まあね、そんなこともあるんですけど、でもじゃあもう実のところはじゃあ意外と仕事から離れてないんですね。
そうですね、
傍から見たら遊んでるように 見えてる場面もあるかもしれんけど、
そうですね、だから、まあ、僕がそういう家業を継いだっていうのもあるんでしょうけど、うん、本当に仕事と遊びの何か境目は全くなくてですね、うんうんうん、常にやるときはやるし、はい、やらないときはやらないし、うん、だけど何かどっかオンとオフがないっていうか、うん、なんか3割はずっとそう、うん、考えてるっていう、 うん、まあ、それは楽しいんですけどね、うん、何かそういうこと、まあ、それこそ先ほど、まあ、今回のテーマである遊びに関して言うと、うん、僕にとってはそれがゼロになれることが遊びかもしれないですね。普段は何、日常生活を送ってても、うん、旅行行ってても3割は仕事してるわけですよね、うんうん、料理とかも含めてです、うんうん、だけど遊びのその瞬間だけはあんまり関係がないっていうか、うんうん、ゼロになれるものが僕にとっては遊びかもしれないですね。
だゼロっていうのはそんだけもう仕事のことも頭から離れてる
状態、離れるぐらい集中する
っていう無心になってるぐらいの、確かにそれはそれでいいよね、
うん、確かにそうですね、うん、だから本当に何のためにもならないとか、うん、目標もないとか、うんうんうん、ただ単純に勝った負けた悔しいができるみたいな、こいつみたいな、
なるほどね、うん、まあでも実際とはいえ何かこう趣味というかね、うん、最近なんかハマってたりすることもあったりするんですか。
もう山ほどありますよ。
例えばどんなのが好きですか。
まあ、一番直近で言うと、うん、最近、まあまあ、友達と安い船を買ったんですよね、うんうん、で目の浜漁港に泊めて、うん、で釣りを始めたんですよ。
おお、ちょっと沖に出て、
沖に出て、うんうん、玄海島の方まで行ったりとかして、うんうん、まあ、船の免許はもともと持ってたんですけども、うん、でただ釣りをするにあたっても釣りの上手い人も知ってるんですけども、うん、あえてそういう人たちを呼ばないで、うん、聞かないで、うん、もう自分素人同士で調べて、うんうん、その試しに行くわけですよ。
なるほど。
どこで釣れるかも分かってないですよ。おうおう、何がどの仕掛けが一番合ってるかも自分たちの情報しかないですよね。でそれで釣りに行って、それでなんとか釣って、うん、夕食に友達の店でさばいてもらって食べるとかね。ないと食べれないっていう。
ああ、でもそれ面白そうよね。だから誰かに教えてもらってやるんだったら多分もうある種予定調和な、
そう予定調和になるんですよ。
なってしまうもんね。
一番大事なのはやっぱポイントが大事なんですよね。
その
広いから、
うん、海流があるしね、
あるから、うん、で海の地図があって、うん、ここのポイントのここがいいとかあるんですよね、うん、ここは鉄板だみたいな。だからそれをあえて自分らで毎回探り行くわけです。
例えばほら魚群探知機みたいなのあるじゃないですか、船って、そんなのも使わないで。
いや一応あるんですけど、うん、正直見方が全然分からなくてなんかあんまり信用してないです、
ね、なるほど。じゃあもうそれこそ直感と、あとなんか限られた情報のみで、
情報で、であと皆さん言ってたのが朝早く行くとか、はい、しようかどうだとかっていうのもほぼ分かってないですね。だから僕ら大体、うん、夕食に向けて行ってるんで、うん、集合は大体11時ぐらいに漁港に集合して、 12時ぐらいに現地着いて、うん、まあカップラーメンでも食べながらのんびり釣りして、うん、夕方までには帰ってくると。
それでもさ、下手すれば坊主っていうか釣れない時もあったりしないんですか？
ありますよ。だけど、うん、今のところないです。もう、うん、もういろんなとこもとにかく
なんとか
なんとか
なってますか。
船で探しまくって、うん、釣れるまで帰んないみたいな、
うん、あるいはそれの逆で爆鳥じゃないけどこうもうめちゃくちゃ、
ああ、あります、あります。
釣れる時もあるんです。
びっくりするとこ、ね、なんじゃこれ。
へえ。
この間サメ釣りました。サメ
はでもどうするんですか。つ
って、あ、逃がしますけど。
さすが
サメいるんですよ、ちゃんとしたサメ。
割とでかいやつ、
まあ釣り上げれるんで1メートルぐらいですけども、うんうんうん、まあまあビビりますよ。サメですから。
だからそのかかった瞬間は何がか分かんないでしょ、
う
ん、
タイかな、いやでも引かないなみたいな、
うん、
でももう引きで魚は分かるようになりました、
うん、
あ、これタイだなとか。
あ、なるほど。
あるんですよ、なんかちょっとその
ちょっと分かるんだ、
あ、これアコウだなみたいな。
へえ、当たる。
あの、でもサメは分かんなかったです。
まあまあ、じゃあもう結構釣りもプロ。
いやいやいや、全然全然、もうそれは、うん、浅い経験値の多分、うん、感じのところの部分だと思いますけど、
それが今一番割とハマってる趣味みたいな感じ
もうあるし、
他は
あとはダーツとかですね。
あ、ダーツ。
ダーツとかはもう相当すごいですよ今。
あ、そう。
まあ、もともと恵比寿の友達がダーツバー始めるっていうんで、うん、ダーツバーを、東京のダーツバーをリサーチしてて、うん、でそこから始めたんですけども、うん、でまあ面白いのはゲームだから、結局は、うんうんうん、酒飲みながらもできるし、
まあ、勝負というか、
そう、勝負だし、
うんうんうん、
でそしたら、まあ、その流れで福岡に実は山田裕貴っていう、うん、世界的にも日本では一番有名なダーツプレイヤーが実はいるんですよ、うん、
マジですか。福岡にいる。
福岡にいるんですよ。めっちゃ友達になって、それでもうその彼が世界大会出る時もロンドンまで応援しに行ったりとか、
マジで
ぐらい感じなんですよね、まあ、今でも仲いいんですけども、でそこから友達の僕の行きつけのバーにも ダーツを置いてもらって、絶対面白いよって言って、そういう人を紹介して洗脳して、でそれで来週かな、またダーツ大会をそのバーとバーで出せたりとか、なんかいろいろあるんですよ、その世界が。皆さん知らないダーツの世界っていうのが。
それが今のまで聞いた話では一番もう仕事と遠い話かもね。なんか釣りはまだ食にちょっと通じるというか。
ああ、まあそうですけど。
若干
ちょっとお魚もそんな使ってない。
確かにね、魚はなんかメンチャンコのメニューはあまりピントは来ないですね。
丸投げでどっかの職人にさばいてもらってやってもらうんです
けど。でもダーツとなったらいよいよほらもう食から離れてるじゃないですか。
もうそんな関係ないですから、
ね。関係ない、ね。
いろんなだけど、そう、そこだ、もう作戦が必要なんですよ、あれも。
ああ、そうなんや。
ちょっとこう相手に動揺させるとかですね。
俺はもうあのゲーム、テレビゲームの世界でしかダーツとかほとんどやったことないです
よ。あれってやった方がいいですよ。
マジで。
めちゃくちゃ面白いですよ。単純だからこそ、
うんうん、
あのメンタルが出るんですよ。あ、ダサーみたいな。ここでこうもう普通までスンって投げれたのが、うん、緊張の一本で例えばめちゃくちゃ変なところに投げるとか。
こうしなきゃいけない時こそ難しい。
難しい。またそれが面白いんですよ。
なるほど。
で飲んだらまた入ったりとかするから、うんうん、もう余計厄介なんですけども。
そう
プロも飲んでお酒もでやる。
それは飲んだ方がいい場合もあるわけ。
だからその山田裕貴っていう僕のプロ、年上のプロは飲まなきゃダメよってずっと言いますもん。
ああ、
飲みが足らんとか飲まされますもん。
それはちょっとなんか、まあ、その人だからこそみたいな。
いやでも実際そのロンドン の、 その世界で一番有名な大会も行ったんですけども、うん、バックヤードはもうそのプロがいて、うん、専用のバーカウンターがあって、うん、みんなもうめちゃくちゃ飲んで、
うん、
もう下手したらフラフラぐらい飲んで方がもうこうピーって集中できるみたいな。力も余計な力が入んないからもう。
ああ、なるほどね、
うん、で試合意外と長いんですよ、ね、そのプロの試合はですね、
うん、
もう 3,40 分投げなきゃいけないんで、
うん、シラフの方が手が震えたりするのかな。じゃあ逆に
やっぱりいろいろこう考えちゃうみたいな。もうピーってしか考えないから、もう多分それで練習してるんでしょうね、ずっと。
それもどのくらいやってるんですか。
もうでも7年ぐらいやってんじゃない
ですか、ね、もうそこそこあれですか。じゃあそんなプロも間近にいることやし、結構プロ級の腕前に。
あ、いや、プロ級にはもうとんでもないですけど、
うんうん、
そこまでだから、まあ、日々やってるわけじゃないんで、
うん、
だけどまあ普通の人よりは
その辺の人には負けないぐらい。
うん、そうですね、負けないでしょうね。
へえ、もうなかなかいろいろやっぱやっとるね。
いや、結構本気でやってますからね僕。
遊びじゃなくてね、真面目なん
だね。真面目に遊びますから。本気。
でも意外とその遊びもそうやってやらないと面白くないですよね。
そうです、そうです、う
ん、遊びだからって言ってこう手を抜いてたら 結局なんかそんなハマれないというか。
そうなんですよ、中途半端が一番良くないですね。
わかる、わかります、はい、うん、そうですよ。そうなんですか。まあこの辺はちょっと期待通りやな。
そうですか。
うん、なんか思ってた通りの答えが。
だから福岡大会とか実は国際会議場とかで2000人ぐらい来るんですよ、福岡でも。
世界中から集まって。
いや日本、
日本国内だけで。
国内で、そういうでプロの試合も2週間に1回全国回ってやってて、うん、で賞金も出てみたいな、うん、100何十万とか。はい、でそのロンドンの大会なんて優勝したら。8000万円ぐらいもらいました。
あ、もう世界レベルになったらもうそんだけ、
う
ん、
もう夢しかないです。
やばっ、うん、そうそう、なんかほらそんなこうメディアでニュースになったりとかしないから、
ね、不思議ですよ ね
知らないですよね、そんな世界があるってことさえね。
本当その山田裕貴ってのは僕の中で多分ダーツ界の一郎ぐらいスーパースターなんですよ。もうできた 時からずっとこう常にトップを走り続けて、
もともと福岡の人なん
です。もともと熊本 で、うん、で熊本のダーツバーで働き出してプロができる組織ができるときにプロになってって言って、うん、やった人なんですけどね。
初めて聞いた。
知識でしょ、
うん、いやいやいや。もっとそれね、皆さん地元だったらなおさらね。
あ、でもね、いろいろ問題があるんですよ。なんかこうダーツってこう入れ墨とか入れるんですよね、うんうん、だからあまりちょっと露出的には良くないとか、うん、まあ、あと酒飲んだりするから、うんうん、だからなんかこう、うん、だから本当はオリンピック種目になっても全然おかしくないんですよ。
確かにね。だってアーチェリーとか、
そうそうやって
基本的に考え方は一緒です
よ、ね、一緒ですもん、うんうん、だけどよっぽどダーツの方が身近だし、うん、こう目指せるんですけどね、
うん、なんかあれですかね、こうギャンブル性みたいな変にこう思われてるんですかね。そうい
う、なんでしょうね。でもやっぱりお酒飲むっていうのがあるかもしれないですね。
酒が入ってるっていうのがね、
まあ、もともとイギリスの
ダーツバーっていうくらいだからね。
あ、そうですね。
割とそういう夜のイメージは確かにありますね、
うんうん、そうですね。なんか、うん、でも全然いいんですけどね、いつかなるかもしれないです
よ、うん、ね、カジュアルにやろうと思ったらやれるものでもあるしね、
うん、そうそうそう。
なるほど。いや、まあこれ遊びは遊びのテーマで厄介ですね。
厄介
ね。これはこれでキリがないぞという感
じ。ないですよ、まだまだいろいろありますよ。
最近も DJ とかそんな遊びはやってないですか、そっち方面。
そう、 DJ はもうやってないですね、うん、やっぱりなんか
もともと好きだったんですよね、そっちもね。
そうです。僕だから福岡に来た時は友達がいなかったんで、
うんうん、
でちょうど、まあ、ニューヨークとかで音楽とか聴いてたこともあって、うんうん、でたまたまなんかのきっかけでちょうどクラブが流行りだした時だったんですよね、はい、うん、その当時で、うん、もう91、2年ぐらいでしょ、うん、どうで、うん、で親子もわんさか人が気がして、うん、まだディスコとクラブの
ちょっと境目というか
境目ぐらいの時で、うんうんうん、でデュエドゥっていう老舗のクラブでやらせてもらいだして、うんうん、そこからですね、ずっとやったのがね、
うん、
だからまだヒップホップがそんなにみんなに
まだアンダーグラウンドっていうか、
ようやく、ね、アンダーグラウンドになった時
日の目を見始めようかというタイミングでは
あったって
あるけどね。
そうそうそうそう、
なるほど。
ユーロビートみたいな、
ね、まあまあね、
うん、もう聞かないです。ユーロビートってもう
死語になってしまった、
言葉がないですよね、
うん、まあだからディスコっていうのもなんかね。
そうですね、もうディスコとかね
ないしね。
そうそう、うん、だけどやっぱり僕の中であったのが、当時もその全然いいんですけども、うん、やっぱり昔の人が昔の曲をかけたがるわけですよね、うんうん、昔はこれが良かったみたいな、
あ、はいはい、ちょっと夏目の的な、
うん、僕はちょっとなんか違和感があったんですよ、やってる本人としてはね、うんうん、そういう人が来て、うん、昔これめちゃくちゃ流行ったんだとか、うんうん、これいい曲なんだよって言って、うん、はーって言ってるのがなんかちょっとこう
せめてこうリミックスっていうかね、その昔をまたこうサンプリングしてなんか新しいものにするならまだわかるけどね。
だからやっぱり音楽をその今の音楽は聞いてないから、うん、そこまでそのオンタイムで
どうせだったらもう全部聞いてるならまだいいけど、
ね、そうそうそうそう、うんうん、だから下手にやらない方がかっこいいんじゃないかなと思って、
うんうん、
やって、まあ、聞くのは聞きますけどね、めちゃくちゃ、
うんうん、
今でも。
なるほど、
ね、最新のやつ
音楽は大好きなんですね。
大好きです。
さあ改めて、裕次郎さんにとっての遊び心とは何でしょう、は
い、先ほどちょっと申し上げたこのかぶるんですけども、うん、やっぱり仕事を忘れられ本当にゼロに忘れられることっていうのは僕にとって遊びなんで、
うん、
やっぱりなんかためになるとか、うん、これやったらいいことがあるとかっていうのを全く考えないで、うん、没頭できると、うん、それがやっぱり遊びじゃないかなと僕にとってですね、
まあ、さっきで言うとダーツなんかそう
ダーツでもそうですし、ね、うん、で今でもそうですけども、うん、やっぱりなんかやる前から苦手とか、
うん、
まずやって1回目で苦手とかっていう人が結構いらっしゃると思うんですけども、うん、やっぱり何事もその 無駄なんですけども奥が深いと、うん、やり出せばですね、
最初はもう誰でも初心者だしね、何をやるにしてもね、
なんか何でもかんでもやればいいと思うんじゃないですけど、うんうん、とりあえず今でもそうですけど何でもとりあえずやってみることにしてますね、
うん
うん、もういろいろやってバンジージャンプもサーフィンもなんか、
うん、
あのスカイダイビングもいろいろ、うん、スキーもスノボーもいろいろやったけど、
うん、
まあ、今残っ僕はやっぱり戦い系がやっぱりちょっと好きですね。
あ、勝負ごと。
勝負ごとの方が。
なるほど。
なんか、うん、自分を見つめ直すようなちょっとスポーツとか趣味が、まだちょっと合ってないかな。
自分とこう向き合うようなものよりは、
はい、
もう分かりやすく誰か相手がいて、
いて、
こいつ
今回負けた
とか、
チキショーとか、
負けず嫌いなんですね。
そうですね、うん、そこだとなんか負けても勝っても、うん、勝負なんで、
そうね、ゲームだから。
ゲームだから、うん、こうスキッとできるっていうか、
うん
うん、ですね。だから本当にダーツとかで負けた時とか次の人がダーツ握りたくないですもんね。もう見たくもないとぐらい悔しいです
ね。結構引きずってる。
結構引きずりますよ。まあ1日ぐらいですけどね。
まあまあでもそのぐらいだからハマってるっていうかね、真剣っていうことよね。でも
真剣ですよ。真剣ですよ。ふざけて負けても悔しいですもんね、
うん、じゃあその本当ダーツにもぼっこしハマってる時とかっていうのはやっぱ無に近い感じですか。でもほらいろんなその相手がいて勝負だから、
ええ、
いろんなことがまた頭の中でこう出てこないですか。そんな無になれないというか。
ああ、まあそうですね。だからそのやり取りも含めて神経も使うから、うん、要はみんながみんな経験者じゃないし、うん、めちゃくちゃ上手い人もいらっしゃるし、うん、でやっぱり失礼もあっちゃいけないですけど、お酒飲む場所ね、うん、だけどやっぱりそういう相手がいて相手のことも考えながら自分もちょっとこう調整したりとか、うんうん、だから全てやっぱそこも遊びのやり取りなんですよね。なんか、うん、まあまあ絶対勝てば何してもいいとかそういうわけでもないんですけども、うん、絶対強いやつとかに一回は勝ちたいじゃないですか。なんかもう絶対叶わないのに、うん、そういう時にも作戦がいろいろあるんですよ。なんかプロじゃなきゃ狙わないところから、例えば最後10が残ったとしたら、うん、10っていうボードに入れれば勝ちなんですよね、うん、0にすれば勝ちなんで、
うん、
でもあえて5×2って細いところでわざと上がろうとするとか、うん、あれこの人上手い人なんじゃないのとか思わせれる。
それも駆け引きみたいな。
駆け引きで、
うん、
で外してもあれなんで入んなかったんだろうぐらいのつもりでやるとかね、うん、そしたらこの人あちょっと上手い人なんじゃないって思われるとか、うん、
なるほど。
そしたら動揺しだすんですよね。やっぱ 上には上がいるからですね、さらに。
なるほどね、
うん、
いやいや面白いね。なんかやっぱね、いろいろこう、
そうそう、
なんか初めてこう挑戦することも好きだったりするんですね。じゃあ
そうです、もう何でもしますよ。
なんか例えばこう近々こんなことやってみたいなとかってあったりするの。
ああ、でも大体今のところやり尽くしましたもんね。
結構やり尽くしたんや。
うん、
まあ、でもやってないことの方が少ないんですかね。じゃあむしろ、うんうん、
でも最近はよくやっぱサーフィンに誘われますね。
あ、
やっぱハワイに行ったりとかするし、うん、
まあ、意外と福岡でもできないことはないですからね。
ないですもんね、
うんうん。
まあ、深町さんもそのこと最初やられ
て30代の頃ね、結構ハマってた時、ね、私ロングボードは
だけど、あれ自分を見つめ直すスポーツだから多分合ってないと思うんですよね僕に。
あのさっきで言 こう勝負というよりはね、もう自分ですもん、
ね、なんかね、うん、一人で暗い時に行って、
うんうん、
パーって帰るでしょ、
うん、
シュールじゃないですか、なんかそのやり取りがね。
そうね、
うん、あれ僕できるかな。
もしかしたらそれはじゃあ違うかもしれんね、
う
ん、
でもう一回リトライはしようと思ってますけど、
あの藤井聡太じゃないけど将棋とかなんか
今さら
やるが名人になりたいとか言い出すかもしれない。
分かんないですけど ね、なんかあるんでしょうか ね、
なんかまたハマったことがあったら教えてください。
はい。
あの、まあ、ちなみにまた若干じゃ仕事にも戻るかもしれませんけど、
ええ、
これから、
はい、
なんか、まあ、常にやっぱいろいろやってる人ではあるとは思うんですけど、なんかこう仕事の上においてもやってみたいこととか、今後こうなったら面白いなとかっていうビジョンみたいなのってあるんですか。
いやー、それがもう本当によく聞かれるんですけど、うん、ないんですよね、うんうん、僕も今のままが一番楽しくてですね、
うんうん、
ずっとそれはもう高校ぐらいから続いてるんですよ。
なるほど。
こんな感じでずっと、
うんうん、
まあ、やりたくないことも含めてやりたいことも含めて、
うん、
バランスよくできる環境っていうのが、
うん、
保てれば、
うん、だからずっとそれをもう守ってきてるんでしょうね。だから自分なりのこう、ね、そのポリシーというか哲学を。
そうですね、
うんうんうん、
だからずっとこのままなんとかおじいちゃんまでやり過ごせないかなっていうところが一番目標ですね。
なるほど。
なんか失敗してもいいんで、
うんうん、
それは悪いこともあってもいいけど、
うん、
やりたいことがちゃんとこう、うん、保ててるっていうか、うん、
まあ、必ずしもでもそれって安定志向でもないよね。でもきっと
そうですね、なんか安定したいわけでもないんですけど、安定したい、うん、まあ、そのバランスで安定したいんですけども、うんうん、なんかいいことがいいことばっかあることはまずないですし、
なんかね、もういろんなことがありますよ、やっぱり生きていくと、う
ん、なんかそれこそその仕事の最初に話した通り、その失敗が多かったから、うん、あんま成功体験がないんですよね、自分の中で。
ああ、意外とな
んか成功したっていう感覚が全く今でもない。
めんちゃんこて傾いてたところから立て直したのに。
でもそれはマイナスからゼロにしただけじゃないですか。何もそこから成功なんかうわーって言ってなんかやったわけでもないから、
うん、上がったという感覚はないわけですね。じゃあそこで、
そうです、あ、危なかったみたいな、うん、おっとっとみたいな、ちょっとこう、うん、血がやっと止まったみたいなぐらいで今こう
バランスが保てた、
保ててるぐらいだから、特になんか成功体験もないし、うん、いつもなんか思ったよりなんか新商品ももっと売れたらいいのになとか、美味しいのになとか思うけど、うん、食べてくれなかったりとか、うんうん、なんかそんなことばっかりだから、うん、ただまあそれが挑戦できるだけでも、うん、僕としてはありがたい土壌だし、
うんうん、本来的に負けず嫌いだしね、
本来的に
だからどっかでこうなんかもっとこんなことしやろうとか、そんな感覚は多分あるんでしょうね、きっとね、うん、
まあですね、だから本当になんか店を増やしたいとか全くないですし、
あ、そういう意味でのこう成功欲みたいなのは
ないですね、売り上げ何億にしたいとかもないですし、うん、大変ですからね、あれ
な
んで。
なったらなったら、ね。
なったらなったら大変、うん、なってなくても大変ですけど。うん、僕がこう面倒見切れるのは、もうこれが精一杯だと思ってるぐらい。
まあそこがこう、真面目だし正直だから、それをあまり大きくしすぎると、ちょっとこう、誠実じゃないこともやらなきゃいけなくなってしまう。
かもしれないですね。
かもしれんもんね。
そうです、そうです。
うん、まあ、僕もそんな立場になったことないからよくわかんないですけど。
いやいやいや。うん、やっぱりね、みんなと、まあ、できる限り、うん、いいことも悪いことも含めて、
うんうん、
こう楽しくやっていきたいからですね、うん、楽しめなくなったら終わりでしょうね、その仕事も、うんうん、なんか奴隷のように、まあ、僕のスタッフの人とかにも何回も言うんですけど、その奴隷じゃないんだからみたいな、うんうん、なんかもうちょっと自分で楽しさをこう見つけないと、うん、本当飲食店なんて大変よって、うん、面白くないしって、
うん、そうですよね。だって飲食店ってなんか旗から見たらこう景気良さそうに見える場面もあるけど、そんな言ってもあれでしょ、そんなビジネスとしてはあんまりこう賢い選択じゃない業界かもしれない、
う
ん、
そうですよ。
でも僕も周りにそういう人がいるから、う
ん、やめた方が
大変そうやなってやっぱ思ったりします、ね、
最初にだって何千万かつかなきゃいけないですよ、うん、商売する前にまずですね、うん、店つく本当はゼロから作るとしたら、
うんうん、
まあ人からもらった店でも300万とか500万使わないけど、うん、でもそれでお店を開けてスタッフを雇って、うん、じゃあ売り上げがなかったらもう働いても赤字ですからね、うん、毎月毎月
で、ましてや一方では生物扱ってるから、
扱ってるから
それはそれでまたね、管理も難しいし、ね、
難しいし、うん、もう本当大変ですよ、
うん、
なるほどね。おすすめしませんよ。
でも絶対めんちゃんこ亭はもうなくさないでください。
頑張りますよ。
もうそれはもう個人的な僕のもう心からのお願いというか、博多にやっぱこうめんちゃんこ亭なくなったらもう結構厳しいですよ。
僕らあの実はめんちゃんこ亭っていうか、まあ、うちの会社の一番の経営方針に書いてある、うん、めんちゃんこを日本の新しい麺文化にするぞっていうのがうちのテーマなんです。麺類にしたいわけです。めんちゃんこいつかラーメンとかうどんとか、
ね、ないの。
いやそれはやっぱり日本の新しい麺類にしたいわけ、
はいはい、
そういうもううどんとかラーメンうどんはもう昔から、うん、ラーメンでも当時豚骨ラーメンでも 5,60 年ぐらいの歴史ですね。
うーん、だから意外と短いですね。
意外と短いですよ、うん、ラーメン自体もですね、うん、めんちゃんこは、まあ、今のところ40年一応歴史あるんで、
あんま変わらないぐらい、
あと 2,30 年したらもしかしたらもうあどこのめんちゃんこ食べ行くみたいな。
そしたらほらさっきの話と矛盾するけど、ええ、店拡張しなきゃいけなくなるじゃん。
はい、だから誰かがやってくれればいいですよ。
なるほど。
こうパクったりとか、おうおう、まあ、別にパクったって言い方してるだけ
ど、まあのれん分けじゃないけど、そういうなんかまた新たななんかこう継承者が生まれたら、うん、
だし別にどこの別に決勝じゃなくてめんちゃんこって出せばいい、うん、いいわけの話で、うん、誰が勝手に別に訴えもしないからですね、
うんうん、全然それはパクってくれぐらいの話なんですか。
パクってくれる感じですよ。それは別に逆に、うん、なんかいいじゃないですか、広まった。うちが元祖ですから。そしたら
いやそうですよね、元祖って訴える、
う
ん、
うちが本当は本家本物よって言える。
間違いなくそれは言えますよ。おなるほど、
うん、だから地方でやってほしいですね。だから鍋なんで、うんうん、一回試めたんですけど、ね、屋久島で、うん、屋久島の知り合いがいて、それで屋久島トビウオが はい、あの特産品なんですよね、うんうん、だからトビウオのだし、まあ、アゴなんですけど
ね、アゴだしになりますよ、ね、
アゴだしで取って、うん、トビウオの唐揚げを上に乗っけた麺ちゃんこを、うん、屋久島名物にしようみたいな、うん、一応計画もあったりして、
あ、なるほどね、
でそれ地方地方でその町おこしとかで麺ちゃんこを、まあ、
うん、その土地独特のものがね、
やっぱり一人前で食べれるからですね、うんうん、なんかいろいろやれるんじゃないかなと思ってはいるんですけどね、うんうん、そういう伝え方もあるかなと。
今更ながらね、そのちゃんこ鍋に、まあ、麺が入ってる意味での麺ちゃんこ、ね、
そうそうですそうです、
そういうところから来てますから、
ね、で気軽に食べれるし、うんうん、作り方もまあ教えたら、まあ、できないこともないでしょうからね、う
んうん、なんかもうわざわざそこに行かないと食べれないというものって今少なくなってるじゃないですか、うんうん、もうなんだったら豚骨ラーメンだって東京でもどこでも食べれるぐらいチェーン化してるお店もいっぱいあるから、うん、なんかまあね、これはもうわがままですけど、なんかやっぱそういう意味でこうソウルフードと言われるゆえんかなと思ってるやっぱいるんですよ、なんかやっぱ福岡で食べるものっていうイメージもあるからね、
うん、そうですね、
なんかそういった意味ではなんか、うん、ここでもっともっとね、盛り上がってほしいなっていう、
熟成させますよ、
ね、熟成してくださいでそしてまた常にまたなんだかんだ言ってメニューがどんどんね、季節ごとに変わったりもするので、
いろいろまだね、はい、いっぱいあるんですよ、本当はメキシコフェアやりたいんです、
出た、また新しいメニューが、
メキシコ料理とかもっと浸透していいけど、
なんかそうね、だって世界によく行ってるから、なんか世界ミックスのメンチャンコがいっぱいまだ本当は出てきても
おかしくない、だからやっぱりね、ちょっとこう度胸いるんですよ、やっぱりそこに、そう費やすっていうのがね、でも美味しい料理いっぱいあるんですよ、うん、メキシコ料理とかね、
わかりますよ、でもほらインバウンドがまたどんどん福岡も増えてほしいそういう人に対してもなんかアピールできるものがね、
確かにですね、
生まれるかもしれんですよね、はあ、さあ改めてじゃあここでね、メンチャンコ亭をもう一回おさらいしたいんですけども、現在国内で7店舗あって、はい、あ、もうワイキキは今閉まってるんですね、
そうです、開発でそのビルがマンションに変わるっていうんで、うん、
あ、なるほど、はい、じゃあまた再開する可能性はあるんですか、
うん、でもなーって感じですね、
う
ん、
あ、そう、
まだ一応会社残してるんで、うん、考え中って感じです、
なるほど、うん、まあまあね、とにかく福岡だけは死守してほしい、
あ、もちろんもちろん、なんか福岡は大丈夫なんですけど、うん、そう、うん、ハワイってまたねゼロから作るのもねみたいなちょっとこう、うん、いう感じですね、
なるほど、まあ、じゃあその辺はね、まあ、どうなるかまだ今後のご期待というところで、
はい、
さあこの季節柄というか、まあ、常に新しいメニューなんかはある、はい、先週もね沖縄フェア、
はい、
これまだ今もちろんやってまして、まあ、絶賛沖縄フェア実施中ですが、
はい、
他に何かありますか、
そうですね、やっぱり今の季節絶好調なのはやっぱり冷麺が、
冷麺ね、
はい、はい、もうソウル冷麺っていう、まあ、うん、昔はソウル冷麺って言わないと、あの韓国風の冷麺が多分伝わらなかったんでしょうね、これうちの親父の時代に作ったもんなんですけども、うん、はい、うん、そういうことも35年ぐらいやってるんですよね、
あ、もう結構歴史もねずいぶんあるんですね、
でそうすると、あの冷やし中華でスープがたっぷり入ったラーメン風の冷やし中華、う
ん、ザブザブ冷やし中華、
ザブザブ冷やし中華、
これがまたちょっと気になってますけどね、
ザブッとスープが飲める冷やし中華です、
ね、冷たい麺もやっぱいいですもんね、
はい、
うん、
すると、うん、あのアイス、あ、プリン、うちの定番プリンをアイスにしたアイスプリン、
はい、あのまんまが凍ってる感じ、
もちろんその凍らしても食べれる味に変えてはいるんですけど、
う
ん、
なるほど、
基本は使ってる材料は同じです、
へえ、
そういういい卵と、うん、いい牛乳を使って作って
アイス感覚でプリンが食べれる、
食べれる
というやつですよね、
と、まあ、あと8月から始めるのが、うん、あのスパイスカレーをめんちゃんこにしたカレーめんちゃんこっていうのが、
あ、それも美味しそうですね、だってカレーうどんとかも美味しいしね、
美味しいです、うん、だけどやっぱり僕もスパイスにはこだわってるんで、うんうん、あのスパイスをちょっといろいろブレンドして、
それもやっぱり結構何年かかけて
もう
やってたん
ですか、5年ぐらいかかってます、
ね、あ、やっぱ5年近く熟成して、
はい、もう家中スパイスだらけですよあのキッチンにはもういろいろ入れてみるんですよ、味噌汁にこれクミン、でもクミンはやっぱ何でも合いますね、
あ、そう、
でパプリカパウダーってどんな味だとか分かんないでしょ、皆さん、シナモンとか、
うんうん、
ね、そういうのがやっぱり何か入れておかないと分かんないです、
あ、なるほど、
だから結構いいですよ、うん、そういうので、
いや、なんか合いそうな気がする、すごく
普段 の, あの味噌汁に何かちょっと入れてみるとか、うん、野菜炒めに、うん、まあ、200円、まあ、なんならあの100均に行ったらいっぱい売ってますから、
うんうん、10
個ぐらい買ってとりあえず試してみると、
うん、
味が豊かになりますよ、いろんなこう、
うん、
これめこんな味になるんだみたいな、
それ普段あのお店のメニューじゃないとこでもやっぱり常にそんなことばっかりやってるんですか、
もう常にそんなことばっかりや
ってる、そうなん
だ、常にやってますよ、なんかいっぱいありますよ、僕オリジナル、うん、誰にも理解されないメニューとかも、う
ん、なんか大こけしたやつとかもあるんですか、
ありますよ、
これ大失敗した、
大失敗したの2つあります、でっかいのがあの、うん、もうレモン鍋がもう美味しくて美味しくて、うん、 3回トライしたんですけどね、店で、もう要はめんちゃんこの鍋、まあそれは鍋なんですけども、レモンをいっぱい並べて、レタスとか、アスパラ、豚肉、キノコで食べるんですけど、めちゃくちゃ
うまそうじゃないですか。
でもそのレモンがバーって並んだ鍋なんですけど、もうこれもこのことも僕が福岡来て3年ぐらいで発売したけど、全然売れないんですよね。
そうなんや、
食べてもらえないから、美味しくも美味しくないもないですよ。
土俵に上がれない、
土俵に上がれない。だけどそれで、でも3年ぐらい頑張ったけど全然売れない、じゃあやめて、でもやっぱうまいよなって言ってまたやりだすわけですよ。でもやっぱ売れないくて、で3回目やったけど売れなかったですね。
なるほど、やっぱそんなのもあるんですね。
鉄板焼肉って言って、やっぱ焼肉ってちょっと食べたいじゃないですか。
食べたい。
だけど、やっぱりコンロがなきゃいけないとか、で韓国に、そのサムギョプサルがあるじゃないですか、あれを牛肉でやるとこがあるんですよね、有名な店が。
あ、そうなんですか。ちょっと斜めになってね、こう油が落ちてきながら、
でそういう鉄板のこうぶっというので、まあ、要は牛肉を焼いて、野菜に詰めて食べるんです、これ絶対美味しいんじゃないみたいな、で今美味しかったんですけど、これをちょっとメンチャンコでやろうって言って、鉄鍋焼肉、これうちは鉄の鍋で、
そもそもね、
鉄鍋焼肉新登場みたいなので、もう金田優さんに絵まで描いてもらって、のれんまでバーって作って、大々的にそのもう韓国からその鍋まで買ってですよ、全然売れなかったです、ね、
それも、
はい、もう、
なるほどね、やっぱそういう失敗もやっぱあるんですね。
あれは
なるほど、
うまいの
またちょっとエンディングじゃないぐらいの話にちょっとなりましたいやいや、でもなんかでも楽しみですね、いろいろまたね、これからもね、
はい、
ということでぜひまた新メニューも含め、そして今までの大好きなハマってるメニューもね、いつでも食べれるめんちゃんこ店もこれからもね、皆さんよろしくお願いしますと、
お願いします、
ということで、2週間にわたってありがとうございました。
こちらこそ、
株式会社鬼ヶ島本舗の代表取締役社長米濱裕次郎さんでした。どうも。
LoveFM Podcast。
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えば、いつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。